おはようございます。高原豪一郎です。さて、目隠しをした人にまっすぐ歩いてくださいと言うと、大抵の人は左へそれで行くそうです。というのは、人間の足は右より左の方が短いんだそうです。ですから本人はまっすぐ歩いてるつもりなんですが、100メートル行くとまず2メートルそれると言います。ところが、目隠ししたまま目標点までまっすぐに行き着く方法が一つあるんですね。それは、見えてる人の声に従うということです。いわゆるスイカ割りなんかでやる方法ですね。もう少し右ですとか左とか行き過ぎとか、見えてる人のアドバイスに従っていくと、たとえ本人は見えていなくても、見えてる人と同じように行き着くことができるんですね。さて、私たちの人生の中では、時に見えないものでいっぱいになるということがありますね。人の心が見えない。自分の未来が見えない。また、問題の解決が見えない時です。そういう時、完全なアドバイスをかけることのできる方を身近に持っている人は幸いですね。迷いやすい人間に人生の目的とゴールを示すことができる方は誰でしょう。それは、天地を作り、あなたを作られた全知全能の誠の神様です。そして、あなたの重荷を担うために、天から下ってきた神の子、イエス・キリストなのです。私は先日、アルツハイマー病者から見た世界という本を読み、大変感銘を受けました。作者のクリスティーン・ボーデンさんは、オーストラリアの元上級国家公務員、首相内閣府でナンバー2の地位にあったキャリアウーマンです。小学校から大学まで全ての学校で3番以下になったことはなく、MBA を取得し、オーストラリアの代表的な6人のキャリアウーマンに数えられ、女王陛下の誕生日にはその目覚ましい功績のために勲章をもらうようなスーパーウーマンでした。しかし、46歳になった時、彼女は若年性アルツハイマー病の診断を受けたのです。アルツハイマー病というのは、脳細胞が萎縮していく地方の病気で、若年性の場合、診断後平均余命が8年と言われています。これにかかると、物事のやり方を少しずつ忘れてゆき、ついには体を機能させることも忘れてしまうと言います。彼女が診断を受けて、医者から最初に言われたことは、仕事を辞めるということでした。責任のある仕事であればあるほど、大変なトラブルを起こす可能性が高いというんですね。当初彼女は、癌で死ぬ方がどんなに良いだろうかとすら思ったと言います。もし癌なら、私は本当の私のまま死ぬことができる。私自身が知っている私で、最後を迎えることができる。でもこの病気は、自分がどんな人間になっていくのか、わからないというのです。脳がゆっくり、侵されていくにつれ、元の私はだんだん少なくなっていく。最後は自分が誰なのかもわからなくなる。それは毎日、どこかわからない場所で、見知らない人に囲まれ、何を頼りにしていいかわからない生活であって、毎日毎日小刻みに私自身が死んでいくのかと、もう本当に大きなショックに見舞われたと言います。しかし彼女はこの病の告知の4年前に、人生における決定的な解決者を得ていました。それは、すべての問題を共に担ってくださるイエス・キリストという方を、自分の救い主として信じ受け入れていたのです。聖書の中にこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。この重荷を負っている人は私のところに来いと言った私というのは、イエス・キリストのことです。キリストはあなたの重荷を共に負い、人生を神の観点で見るようにしてくださるからです。彼女は、わからなくなっていくにつれて、わかるようになってきたことが、いくつかあると言います。 それまではずば抜けた知性の持ち主であったがゆえに、人と話すとき、あるいは人がするのを見るとき、いつもイライラしたって言うんですね。彼女の目には簡単に見えることを、人がひどく戸惑ってやるのを見て、どうしてそんな簡単なことがわからないのか、と思えて仕方がなかったそうです。頭の良い科学者との会話でも、要点言うのにいつまでかかってるんだろうという気持ちが抑えられなかったというふうに言うんですね。でも今、自分がみるみるうちにわからなくなっていって、そして周りからせかされるということがどんなに辛いことかということがわかるようになったとおっしゃるんですね。特に、アルツハイマーの方が周りから急がされると暴力的になることがある理由がわかったそうです。それは善意の介護者から急がされたとき、それはしたくないという言葉すら忘れてしまって、またなぜ嫌なのかということを言葉で出すことができずに、やがて内部に欲求不満が閉じ込められて、そうして爆発してしまうんだということが分かったって言うんですね。人間というのは本当に理解者が必要だということが分かったと言います。また、この病にかかって人生の本質も見えてきたというふうにおっしゃっていました。実はできることが少なくなるにつれて一番大事なことがあるんですね。それは助けを求めるということです。誰かに手伝ってもらうということですね。ところが助けてくれる人がいるということすら忘れてしまったら助けを求めることができません。助けようと待ち構えている人がすぐ隣にいても、助けを求める言葉を忘れてしまったら、結局自分でやりすぎて倒れてしまうというんです。そして同じように多くの方は、このとても大切なことを忘れてると思います。それは、苦難の日に助けてくださる神がおられるということです。自分に人生を与え、命を授け、今まで生かしてくださった全能の神がおられるということを本当に忘れて生きている方がたくさんいらっしゃるんでないでしょうか。そして自分の手に負えない問題を一人で無理にでも解決しようとして最後は疲れ果ててしまうのではないでしょうか。キリストはこの疲れ果てた人間の重荷を負ってくださる神です。一体何を担ってくださるでしょうか。三つありますね。第一に、私の罪を担ってくださいます。人間を最も惨めな気持ちにさせ、自らを価値がないもののように落ち込ませ考えさせるものは、罪とその記憶だと思います。しなければよかったこと、言わなければよかったことの積み重ねが、やがて人間をヘトヘトにしてしまいますね。しかし、イエス様は、この罪を担って、十字架の上で永久に罪を処分してくださった方です。あなたの罪の救い主、それがイエス様です。第二に、あなたの心配を担う方です。クリスティンさんには三人の娘さんがいます。しかし彼女は今は思い患うことはないそうです。なぜなら、残していく子たちは自分が養わなければならないものではなく、神が面倒を見るために一時的に自分に託された預かり物であると知ったというんですね。本当の養い主は目に見える親ではなく目に見えない親、作り主なんだということが分かったというのです。第三番目に、キリストは私自身を担ってくださる方です。病の進行によって、私はバラバラになっていくみたいだけれど、神様はバラバラの熟造パズルを組み合わせて完成させてくださる方だと知ってるんだとこう言うんですね。もし人生が死んでおしまいなら、まさに人生というのは不可解さだけが残るものです。本当に不公平があったり不条理があったりします。でも神様は死後の命、死後の世界、永遠の天国という人生の続編を持って人生を完結してくださる方なのです。どうぞあなたを担ってくださる方、あなたのために死んでよみがえったイエス・キリストのもとに立ち返ってください。